本日はキリストにある喜びという題でお説教をさせていただきます。かつて勝ち組負け組、かなり以前になりますけれども、そのような言葉が巷で用いられていました。社会的な地位や給与、また能力、美しさ、結婚しているかいないかなど、外的な条件、外側のそのような様子を、その差をもって主に用いられていたと思います。しかしこの勝ち組負け組という言葉はあまり評判が良くなかったような気がいたします。そもそもこの勝ち組負け組を決定している外的な条件、外側の条件が果たして人間を幸せにするのか、その条件で左右されるものなのかどうか、勝ち組が幸せで負け組が不幸なのか、それについて白鴎大学の教授の心療内科医師の海原淳子さんという方が書かれた心の格差社会という本の中の第一章、勝ち組の憂鬱、負け組の苛立ちという章に次のようなことが紹介されていました。少しお読みいたします。B さんは独身で自宅通勤をしている OL 時代、結婚すれば幸せになれるだろうと思っていたそうだ。両親との関係があまり良くなかった彼女は、とにかくこの家から離れれば、親から離れて夫に愛されたら全てが変わり幸せになれると思ったのである。縁があって同僚と結婚、相手は理解力も共感能力も十分な穏やかな男性だった。結婚後すぐに転勤。転勤先は地方だった。知り合いもなく生活が大変で、近所付き合いも苦労していたので、転勤が済んだら幸せになれるのにと思っていたところ、再び東京に戻ることになった。これで全てうまくいくと思ったそうだ。しかし東京に戻ったら戻ったで生活はなんとなく退屈だった。仕事を辞めていたし、夫の帰宅は遅いのですることがない。生活に満足感がなかった。子供がいたらもっと違うかも、満足感が得られるかもと考えるようになり、数年後出産、家事と子育てという専業主婦生活を送る。子供は中学生になり、学校の成績は中ぐらい。もう少し子供の成績が上がり、もう少し夫の収入が上がったら幸せなのに、と子供と夫に葉っぱをかけていたところ、収入も成績もかなりアップし、子供は一流高校に入学し、夫の地位も上昇した。B さんは専業主婦の生活が嫌いではない。いわゆる良い妻、良い母である。夫の穏やかな性格も若い頃のままで、子供も勉強だけではなく、スポーツも得意で、仲間のうちの評判は良い。恵まれた生活だ。しかし B さんは、なんとなく幸せ感が不足しているような気がしている。もしかすると、もっと広い都心のマンションに住めば違うのかも、と思ったところで、あれ?と気づいたという。海原さんはさらに続けます。大抵の人は、幸せは外側の条件、外的状況に左右されると信じている。宝くじが当たったらもう一生働かなくてもいいから幸せだろうななどと考える。 しかし、そうではないという興味深いデータをご紹介しよう。ハーバード大学教授のテリー・バーナム氏は、宝くじが当たった人たち1年後、精神的幸せ度を調査した。その結果、宝くじが当たっても1年後にはごく普通のレベルに落ち着いてしまったという。最初は有頂天になるものの、しばらくすると不安や心配を感じるようになり、1年後には宝くじが当たる前のごく普通のレベルまで落ちるのだという。しかし一方、人生を激変するような不幸な出来事にあった場合でも、その直後は極度に落ち込むものの、1年後には幸福度レベルはかなり回復することがほとんどだという。人は外的条件が良くなってもすぐに慣れてしまうし、悪くてもそれに慣れてしまう。つまり人の幸福度は外的条件より内的、内側の条件に関わりがあるのである。このように書かれていました。なるほど。新約聖書、マタイによる福音書の5章には、一般に三条の水訓と言われている9つの幸いが描かれています。そして聖書で言う幸いという言葉の意味は、主に内側から起こる喜び、外側からではなく内側から起こる感謝や喜びを表す言葉、そしてその多くは私たちの救いに関する言葉として用いられています。このようなことを念頭に置きまして、前置きが少し長くなりましたけれども、今朝は使徒行伝、使徒言行録の9章32節からしばらく見ていきたいと思います。それでは使徒行伝の9章の32節から35節までお読みいたします。ペトロは方々を巡り歩き、リダに住んでいる聖なる者たちのところへも下っていった。そしてそこで中風で8年前から床についていたアイネアという人に会った。ペトロがアイネア、イエス・キリストが癒してくださる。起きなさい。自分で床を整えなさい。と言うと、アイネアはすぐ起き上がった。リダとシャロンに住む人は皆アイネアを見て主に立ち返った。それまで話をしていたその中心であったパウロは、故郷のタルソに退いています。ここでもう一度イエス様の弟子ペテロが登場してまいります。ペテロはエルサレムを中心に活動をしながら、次第にその活動範囲を広げてゆきました。彼は方々を巡り歩き、そしてリダに住んでいる聖なる者のところへと下っていったのです。リダというところはエルサレムから西北、地図上では左の上に位置するエルサレムから40キロぐらい離れた町です。キリスト者に対する迫害の中でエルサレムから追われていったクリスチャンたち、逃れていった人たちがどうやらこの場所に住み着いて、小さな集会、そして教会を立て上げたようです。そこを中心にさらにイエス様を述べ伝えていました。使徒のいない 信徒教会、聖地エルサレムから外れた地方の小さな集会所でした。このリダの教会でペテロを待っていたのは、8年間寝たきりでいた中風の患者アイネアでした。ペテロはすぐに、アイネア、イエス・キリストが癒してくださる、起きなさい、そして自分で床を整えなさいと言います。するとアイネアはすぐに立ち上がりました。そしてそこに住む多くの人々がアイネアを見てイエス様を信じたのです。するとそこへ近くの町ヤッファ、口語訳ではヨッパと呼ばれているところから二人の人がペテロを訪ねてきました。ペテロさん、ぜひとも自分たちの町ヤッファにも来てもらえませんか。ペテロに願います。それが使徒行伝の9章の36節から書かれていますので、少し長いですが36から43までお読みします。ヤッファにタビタ、訳して言えばドルカス、すなわちカモシカと呼ばれる婦人の弟子がいた。彼女はたくさんの良い行いや施しをしていた。ところがその頃病気になって死んだので、人々は遺体を清めて会場の部屋に安置した。リダはヤッファに近かったので、弟子たちはペトロがリダにいると聞いて二人の人を送り、急いで私たちのところへ来てくださいと頼んだ。ペトロはそこを立ってその二人と一緒に出かけた。人々はペトロが到着すると会場の部屋に案内した。やもめたちは皆そばに寄ってきて泣きながら、ドルカスが一緒にいた時に作ってくれた数々の下着や上着を見せた。ペトロが皆を外に出し、ひざまずいて祈り、遺体に向かって、タビタ、起きなさいと言うと、彼女は目を開き、ペトロを見て起き上がった。ペトロは彼女に手を貸して立たせた。そして聖なる者たちとやもめたちを呼び、生き返ったタビタを見せた。このことはヤッファ中に知れ渡り、多くの人が主を信じた。ペトロはしばらくの間ヤッファで川なめし職人のシモンという人の家に滞在した。リダ、そしてこのヤッファの教会でペテロを待ち受けていたのは、病気、悩み、死別、悲しみ、困惑でした。それらは二つとも、それぞれ悩みを持つ教会の姿でした。教会には悩みがない。クリスチャンには悩みがない。病気がないというのは嘘です。この世界が天国に向けての途上にある限り、キリストを信じる者たちにも病はあります。そしてやがて死が訪れます。そのような意味では、私たちの教会もリダやヤッファの教会と同様に悩みを持つ教会と ということが言えます。私たちも教会のどなたかが病重ければ共に悩み、そして死の訪れを迎えるならば共に悲しむのです。ただしこの使徒言行録の9章の32節から43節にかけて、今日の箇所を読む者は私を含めておそらくこのように感じるのではないかと思います。今も私たちの教会でも不治の病が癒され、死人がよみがえる奇跡が起きたらな、そうしたら神様の力ある技を見て多くの人々がイエス様を信じるのにな、まあ、このように思われるかもしれません。まあ、終わりの時代にもうしばらくして入ってきた時、聖霊の神様が豊かに降り注ぐ後の雨の時代になると、きっとそのようなことが起きるかもしれません。この横浜教会でもたくさんの病が癒され、ひょっとすると死んだ方がよみがえるような奇跡が行われ、多くの人がキリストの力強い御業を仰ぐ日がひょっとすると来るかもしれませんが、現在はまだあまりそのようなことが残念ながら起きません。頻繁には起きてきません。確かに使徒言行録の前半には力ある技と不思議を見て多くの人々がイエス様を信じるようになったと書かれています。ただし人は不思議と奇跡だけで果たしてイエス様を信じるようになるのでしょうか。どうやら事実はそうではないようです。ハンセン病の患者さんがイエス様に10人全員癒されました。しかしその中でイエス様を信じたのはたった一人だけでした。イエス様の不思議に見せられてホサナホサナと叫んでいた大群衆は、その後その舌の根も乾かぬうちにイエスを十字架につけよと叫びます。不思議と奇跡だけではなかなか信仰は生まれてきません。旧約聖書においても同様でした。たくさんの魔術師と勝負をしたエリア、多くの人々の面前で圧倒的な勝利を収めました。人々はエリアの神様、創造主なる神様を崇めます。しかしその後すぐにエリアを殺そうと企てるのです。多くの奇跡によってエジプトから解放されたユダヤ人、昼は雲の柱、夜は火の柱という超自然的な神様のお守りの中、毎日マナという食事が与えられ、砂漠の中の生活は日々神様の力ある技によって守られ続けてきました。しかし彼らはその中で神様に逆らい、なんと別の神様を拝もうとして牛の像を作っていくのです。人間はどうやら不思議や奇跡だけではその信仰を養うことはできないようです。それどころか、下手をすると不思議や奇跡の中で自分の欲望を積もらせて、不信仰や罪を生み出すことさえあるのです。イエス様ご自身も不思議や 奇跡をもって福音を伝えるということを好まれませんでした。石をパンに変えてごらんなさい。そうすれば人々はあなたを信じましょう。しかしイエス様はこのサタンの誘惑に断じて応じられませんでした。人は奇跡ではなく神様のお言葉によって養われるのだとイエス様はおっしゃったのです。イエス様は多くの場合人々をあっと言わせて多くの人をいっぺんに自分の信者になさろうとはされませんでした。五千人にパンをお与えになった時もそれを配ったのはイエス様ではなく弟子たちでした。マタイによる福音書の12章の19節。彼は争わず、叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない。つまり、イエス様は、おおよそ一人一人、弱っている小さな魂に静かに、しかし丁寧に、その人に応じた方法で個人的に接せられていったのです。ちなみにペテロもまたタビダを生き返らせようとしたとき、人々を部屋の外に出します。もし彼が奇跡や驚き、力を持って人々を説き伏せようとするならば、多くの人の面前でその奇跡を表したのではないでしょうか。しかしペテロはイエス様がなさったようにそれをしなかったのです。密かに、しかし確実にイエス様というお方をご紹介したかったのだと思います。では不思議と奇跡だけではなかなか信仰が生まれないとするならば、果たして人は何によってイエス様を信じるようになるのでしょうか。何によって誠の信仰が養われるのでしょうか。リダとヤッファの教会の人々は一体何を感じ、何に心を動かされていったのでしょうか。アイネアの癒し、そしてタビタのよみがえりから、彼らは一体何を見つけていったのでしょうか。一つ、それは神様の愛、イエス様の恵みです。ペテロが癒したアイネアは、中風を長く患っていました。これは当時の宗教観では、罪の結果とされていました。当時、病気や貧困、災いは、その人の罪に原因があるのだと言われていました。まあ今はそういうことはないのですが、当時はそのように信じられていたのです。アイネアは今で言うならば、まさに負け組の一人でした。さらに、そこはエルサレムから離れた地方教会、田舎の小さな、使徒のいない教会です。聖地エルサレムに行かなければ、真の祝福は得られないとさえ思われていたその時代に、こんな小さな地方の教会のこんな取るに足らない私を神様は愛してくださった、罪を許してくださった、命を与えてくださった、それは単に 病が癒されたということ以上の喜びだったと思います。それは彼らにとって信じがたい出来事でした。驚くべき神様の恩愛。資格のないものが愛されてゆくイエス・キリストの恵み。こんな小さな罪人一人を神様は特別に愛し救われる。この出来事を見て多くの人々はこのお方ならばこんな自分をも救っていただける、このお方こそ我が神、私を救ってくださるお方、愛される資格のないこの私を愛し救ってくださるお方、このお方イエス・キリストを信じていったのだと思います。その癒しはもはや単なる不思議ではありません。そこには神様の愛とキリストの恵みが満ち溢れていました。そしてもう一つ、それはよみがえり。この奇跡を通して人々は永遠の命へと目が開かれてゆきました。ヤッファレはドルカスというニックネームをつけたタビタという女性が亡くなりました。彼女は働き者で美しく、特に当時のやもめ、身寄りのない未亡人に対して献身的に奉仕をされていたようです。しかし決して今でいう勝ち組の働きではなかったかもしれません。しかしそんな彼女の働きを神様はさらに願われて、彼女にもう一度命を与えられました。ここに神様のご性質、弱い者、助けを必要とする者を愛してやまない神様のご性質が表されています。ただし彼女はよみがえったとしても、やがてはまた死にます。死を迎える時期がただずれただけだとも言えます。ではこのよみがえりは虚しい奇跡だったのでしょうか。決してそうではありません。このよみがえりの奇跡によって人々はやがて与えられるであろう永遠の命の約束を信じることができました。このお方イエス・キリストこそ私たちに命を与えることのできる唯一のお方、終わりの日このお方がもう一度来られるとき、このお方を信じる者は皆永遠の命をいただいてよみがえることができる。この方は命そのものなのだ。そう考えて多くの人々がイエス・キリストを信じていったのです。アイネアの癒し、そしてタビタのよみがえり、人々はそこから神様の愛と恵み、私たちが神様によってこよなく愛されているということ、どれほど小さなものであってもイエス様は恵みをもってお愛しくださる、命を与えてくださるということ、そしてもう一つ、永遠の命の約束です。私たちの主イエス・キリストは終わりの日にこのお方を信じる私たちに 必ず永遠の命を与えてくださるということ、このことを人々は知ることができました。これらは皆単に病気が癒された、再び命が与えられたという出来事を超えた事柄でした。それらは彼らの体に起こった外側の出来事である以上に、彼らの心の中に起きた出来事でした。私は神様に愛されている、永遠の命が約束されている。言葉を変えて言うならば、彼らはそのようにして神様の愛と永遠の命を約束を受けるようになって、神様ご自身を、イエス様ご自身を心に迎えることができました。人の心の中には神様が作られた空間があって、その空間を埋めるのは神しかいない。これは有名なパスカルの言葉です。神様によって作られた人の心には神様によって作られた空間があって、それは人間が作り出したいかなるものをもってしても、地位や名誉や容姿、富、これら外側の事柄によって決して埋めることができない。それを埋めることができるのは神様ご自身、イエス・キリストご自身なのです。そしてペテロはそれを持っていました。心の中にイエス様をお迎えして、そのイエス様に働いていただくことがペテロの喜びでした。ペテロが今生きていたとしたらば、あの勝ち組負け組などという言葉は意味がなさなかったと思います。彼は自分の名誉を求めませんでした。ですから当時軽蔑されていた職業の川なめし職人の家に彼は住み込むのです。そしてこのペテロの心の喜びの源をイエス様をリダとヤッパの人々は自分たちの心にもお迎えしたのだと思います。最後にお話しするこの出来事、実話は前にも何度かご紹介しておりますから皆様よくご存知だと思いますが、もう一度お話をさせていただきます。朝鮮戦争時代のことでした。一人の韓国人女性とアメリカ人兵士の間に赤ちゃんが生まれます。しかしそのアメリカ兵はその女性を、その子供を残してアメリカに帰ってしまいました。当時の韓国ではハーフは軽蔑され迫害を受けたそうです。そのために母親は我が子を殺してしまおう、そして自分も死んでしまおうと考えたほどであったそうです。しかしこの母親はその子供を大切に7年間育て、しかし侮辱とあざけりに耐えつつ、そして耐えきれずその町に我が子を捨ててしまいます。7歳の女の子はその後ひどい仕打ちを受けながらも2年間道端で暮らします。そして9歳になって施設に保護されました。希望も将来もない女の子は施設に次々と送られていく、 両親のいない赤ん坊の世話役としてそこで働いていました。そんなある日、クリスチャンのアメリカ人夫婦が赤ちゃんを養子にもらうためにこの施設を訪れます。夫妻は優しい眼差しを持って親のない赤ちゃんを一人一人抱きかかえては涙を流していたそうです。もし可能であるならば、ここにいる赤ちゃん全員を連れて帰りたい、我が子にしたい、そう思ったそうです。すると体の大きなアメリカ人のご主人が部屋の片隅にいた9歳の女の子に目を留めます。後に彼女はそのことについてこのように書いています。私の顔や体には傷や腫れ物だらけで産んでいた。汚く全身のみやしらみだらけ。体重も9歳なのに15キロもなかった。しかし彼は私にそっと近づき、その大きな温かい手を私の頬に当てて優しく撫でながら涙し、この子が私たちの子だと言ってくれた。まあ、これこそ私たちの主イエス・キリストです。私の知っている神様、イエス様、このようなお方です。罪と争いと汚れ、そのようなことで傷つきボロボロになっている、そんな私たちを見つめてそっと近づき、その汚れた私たちの内側に小さく隠れて怯えている本当の私にそっと触れて、あなたは私の目には高価で尊い、私はあなたを愛している、あなたは私の愛する子、私はこれを喜ぶと言ってくださるお方です。さて、しかし生涯一度も愛されたことのなかった彼女はどうしていいかわからず、とても考えられないようなショッキングなことをします。彼女はそのことをこう書いています。私はどうしていいかわからず、思わず彼の手を乱暴に払いのけ、彼を見上げ、その顔に唾をかけ、彼に背を向けて部屋を立ち去った。私はそんなひどいことをした自分を憎み、その晩絶望の中ベッドの中で泣いた。しかし、なんとその夫婦は次の日もその施設を訪れ、私を同じ優しい目で見つめ、再び汚い私に触れてくれた。それなのに私はどうしていいかわからず、その手を払いのけようとすると、彼はその手を掴んで、私を熱く大きな胸に引き寄せ、私をしっかりと抱きしめた。私はその胸の中でさえ彼を叩き、必死に抵抗を続けた。しかし彼はそんな私を離すことなく、I love you, I love you と言いながら、涙を流しながら抱きしめてくれた。私は生涯初めてその大きな胸の中で声を上げて泣き、その日私は彼らの子になった。まあ、そのように彼女は書いています。その後、このご夫妻は 彼女にティファニーという名前をつけて、アメリカの我が家に迎え入れ、愛する我が子として彼女を育て、やがてこのティファニーもキリストを信じ、クリスチャンになります。結婚して子供を与えられ、幸せな家庭を築いて行きました。私たちの神様は、私たちが何度もその温かい手を払いのけ、そして時には唾をかけるようなことをしたとしても、決して変わることなく、あなたを愛し続けてくれます。もし、あなたが傷つき、傷んだ心を持っていたとするならば、イエス様はそんな私たちに平和と喜びと愛と許しを与えてくださり、我が子としてお迎えくださいます。今日も明日も、そして永遠に、このお方は私たちと共にいてくださるお方です。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。